本日の CS 礼拝メッセージの聖書箇所はルカの福音書1章8節から13節です。それでは司会者が拝読いたします。さて、ザカリアは自分の組が当番で神の前で祭司の務めをしていたとき、祭司職の慣習によってくじを引いたところ、主の神殿に入って香をたくことになった。彼が香をたく間、外では大勢の民が皆祈っていた。すると主の使いが彼に現れて香の祭壇の右に立った。これを見たザカリアは取り乱し、恐怖に襲われた。御使いは彼に言った。恐れることはありません、ザカリア。あなたの願いが聞き入れられたのです。あなたの妻エリサベツはあなたに男の子を産みます。その名をヨハネと付けなさい。聖書箇所は以上です。それでは、神様を賛美したザカリアと題して松本先生に CS メッセージをお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。そして今日もライブ配信を通してメッセージを聞いてくれている CS のお友達の皆さん、こんにちは。最近 CS の礼拝に参加するお友達が増えていることをとても嬉しく思っております。この礼拝堂の音響システムが新しくなりまして、今日実は礼拝堂の中では少し不思議な音が響いているんですが、ライブ配信では問題ないと聞いていますので、皆さんのところにはしっかりとした声で伝わっていると思いますが、礼拝堂の皆さんはしばらくの間ご辛抱いただきたいと思います。先週まで皆さんはダビデの話を聞いていましたね。で、先週は王様になったダビデというテーマでありました。ダビデさん、ついに王様になりまして、そして自分ばっかりがこんなに素晴らしい家に住んでいるのに、神様の契約の箱がテントの下に置かれているままじゃ申し訳ない、神様のために神殿を作りたいと思ったんですが、神様は逆にダビデに対しておっしゃいました。私はあなたに素晴らしい約束を与えよう。どんな約束ですか？あなたの子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供からイスラエルが待ち望んでいるメシア、救い主が生まれますという約束だったんですね。それを専門用語でダビデ契約と呼ぶわけです。ということで、私たちとしては先週から今週のたった一週間しか経っていないんですが、聖書の中ではどれぐらいの時間が経ったかというと、千年が経ちました。千年って早いですね。ダビデの時代から今日は千年後の話であります。イスラエルの人々は、神様、早くメシアを、救い主を送ってくださいと待ち望んでいたんですね。今日は11月28日、今年のアドベント最初の日曜日です。ろうそくの一本、火が灯りましたけども、アドベント、これは対抗節と書くわけですから、ご降誕を待ち望む季節という意味ですね。この期間をアドベントって言いますけども、教会だけではなくて、この商売としても今、こういうアドベントカレンダーとかね、こんなものが売り出されているんだということを知りました。雅子さん、ピカチュウ大好きですので、早速購入して、1ヶ月ぐらい前でしょうかね、送られてきたんですが、もうすぐに開けたいと思ったけれども、アドベントまで開けちゃいけませんということで、相当我慢してましたが、今朝、ついに開けることができました。1日1つずつ開けてってですね、こういうレゴですね。今日はピカチュウのレゴ作るのに15分ぐらいかかってましたけども、そしてまた明日は一つ、また一つという風に順番に開けていく。つまりこの期間は待つことの訓練をする期間。救い主が来られるのを待つ訓練をする。そして私たちにとってはもうイエス様来られてますから、2回目に来られるイエス様を待ち望む訓練をする期間。それがアドベントの時であるということがわかります。神様は、 突然何かを行うというよりも順序正しくことを行われる方ですので、メシアを送る前にメシアのために道を備える人をまず送ってくださるということで、今日はイエス様のお誕生の話ではなく、イエス様のために道を備えるバプテスマのヨハネさんという人がどういうふうに生まれたかというお話をしたいと思います。この人はザカリアさんという祭司と呼ばれている人ですね。当時エルサレムには神殿がありまして、たくさんの祭司が働いていました。その中の一人がザカリアさん、そして奥さんはエリサベツさんと言います。後で小テストに出ますので覚えておいてください。エリサベツさんですね。二人とも素晴らしい人たちで、人々からとっても尊敬されていました。でも二人には子供がいなかったんですね。若い頃は、神様どうか私たちに子供を与えてください、どうか与えてくださいと祈り続けていたんですが、もうすっかりおじいちゃんとおばあちゃんになりましたので、もう今からは無理でしょうと諦めていたんです。そしてたくさんいる祭司の中で、今回このザカリアさんが神殿の中で香の壇というところで香を焚く、神様の御前にいい匂いだなぁと思うような香を焚く役割が与えられたんですね。それは祭司にとって非常に光栄な嬉しい役割だったんです。わあ嬉しいなぁ、今回私にこんなに素晴らしい役割が与えられた、粗相しないようにしっかり注意深くやろうと思って、ザカリアさんはこの奉仕をしました。香というのは何を象徴するかわかりますか？黙示録を見るとそれは生徒たちの祈りであるって書かれてますね。神殿の外ではたくさんのイスラエルの人々たちが集まってお祈りしてます。ザカリアはその祈りを代表して神様に捧げつつ、自分も祈ったことでしょう、どうか神様、私たちの罪を許してください、そしてあなたが約束しておられる救い主をどうか早く送ってくださいと祈ったと思います。そこに突然天使が現れました。ザカリアはびっくり仰天、腰を抜かしますね。天使が現れると、聖書を見ますと大体ほとんどの人はびっくりして腰を抜かすっていうパターンがほとんどだと思いますけれども、わあ天使だ、一回会いたいと思ってた、天使さん触っていいですかとかっていう人ってあまりないんですね。うわあ、私はもうダメだ、神の裁きが下るとかっていうふうにびっくりするのが普通なんですが、ザカリアさんもびっくりしました。しかし天使は言いました。怖がらなくてもいいですよ、私は裁くために来たんじゃなくて嬉しいお知らせを持ってきたんです。しかもこの天使、普通天使いちいち名乗らないけどね、自己紹介したんです。私はガブリエルと申します。天使ガブリエル、聞いたことありますね。そしてこの天使ガブリエルがザカリアさんに持ってきた嬉しいお知らせというのは、あなたの奥さんのエリサベツさんは男の子を産みます、その名をヨハネと付けなさい、その人はこれから来られるメシアのために道備えをする人として用いられます。もう昔ならね、やったーと思ったかもしれないけども、さすがにもう自分もおじいちゃん奥さんもおばあちゃん、いくらなんでもそりゃ無理でしょう、私も妻も年寄りですからって言っちゃったんです。するとガブリエルさん、あなたは信じなかったので、その子供が生まれるまで口が聞けなくなります、お話ができなくなりますって言われたんです。本当に喋れなくなってしまいました。で、外で待ってた人たちは、あれザカリアさんなかなか出てこないんだけど大丈夫かな、何かもしかして 間違ったことでもして中で死んでないかな、まあそんな風に心配していたら、ようやくザカリアさんが出てきたから、ああよかった、ザカリアさん大丈夫だったと思ったんだけども、出てきたはいいけども何にも喋れない。あれ、きっと神殿の中で何かがあったんでしょうと人々は思いました。そしてザカリアさん家に帰りまして、しばらくすると、あらびっくり、奥さんのエリサベツさんのお腹がだんだん大きくなってきたんです。うわあ、ガブリエルさんの言った通りだ。そして9ヶ月ぐらい経った時ですね、まあ日本ではよく10ヶ月っていう言い方しますが、280日でしょうかね、だから9ヶ月ぐらい経った時に男の子が生まれました。わあ嬉しい、2人も嬉しかったけども周りの人たちも大喜びです。そしてユダヤ人の家庭で男の子が生まれたら、8日目は特別に嬉しい儀式があるんですね。そしてその時にその子の名前をつける、まあこういう習慣があったわけです。人々は集まってきましてですね、頼まれもしないのに、何がいいかな、ザカリアさんの息子さんの名前何がいいかな、なんてみんなであれやこれや話してたんです。すると奥さんのエリサベツさんが、もう名前は決まってます、え、何ですか、ヨハネです。そんな名前ザカリアさんのファミリーの中にいませんよ、変じゃないですか、じゃあザカリアさんに聞いてみましょうということで、喋れないので板を持ってこさせて、この子の名前何にするんですかお父さんって聞いたら、その子の名はヨハネと書いたから、みんなびっくり仰天、うわぁ。そしてその子の名はヨハネと書いた瞬間に、ザカリアさんまた喋れるようになったんです。よかったですね。ザカリアさん喋れるようになって最初に言った言葉何だと思いますか？神様ひどいよね、喋れないようにしてって言ったでしょうか？そうではなかった。今日のタイトルは、神様を賛美したザカリア。話せるようになった時に最初に彼の口から出てきた言葉は、ハレルヤ、神様はなんて素晴らしい方でしょうかという、神様を褒めたたえる言葉だったんです。この一連の出来事を人々は見てて、わあこれは素晴らしい、きっとこの赤ちゃんは何か特別な素晴らしいお働きをする人になるでしょうねっていうふうに言っていたんですね。どういう働きをする人になるのでしょうか。このバプテスマのヨハネが生まれた半年後にイエス様が生まれます。そしてイエス様よりも半年年上の人として、人々に、この方こそ救い主です、皆さんこの方を信じてくださいというふうにイエス様のために道備えをする人になる、それがバプテスマのヨハネです。さあザカリアさん、信じなかった時には話せなくなりました。どうしてでしょうかね。いくら神様でもそれは無理でしょうみたいなことは言わない方がいいからね。そういう言葉を言うぐらいだったら話せなくなった方がいい。でも今度信じた時にまた話せるようになりました。その時の言葉は、ハレルヤ、神様は素晴らしいですという言葉でした。私たちの口からどんな言葉が出てくるでしょうか。神様はあなたにどんな言葉を話してほしくて、あなたに口を与えてくださったのでしょうか。人をバカにする言葉とか、僕は神様なんか信じないなんていう言葉ではなくて、神様を信じます、神様は素晴らしいです、神様は一番いいことをしてくださいます、そういう言葉を出すために私たちのこの口を用いていきたいと思います。それでは今日の暗唱聖句、これが実際にザカリアが話せるようになった時に彼の口から出た神様を褒めたたえる言葉、 ちょっと難しいので、さっきはハレルヤ、神様は素晴らしいですって僕はちょっと言い換えたんですが、こういう言葉です。ご自宅にいるお友達は一緒に読んでください。はい。褒むべきかな、イスラエルの神、主。主はその御民を顧みて、贖いをなし、救いの角を私たちのために、しもべダビデの家に建てられた。ルカ1章68節から69節。ちょっと長いですね。これ覚えられますか？ちょっときついから今日は赤線、赤い字だけでいいと思います。赤い字なら覚えられるでしょう。いきますよ。はい。褒むべきかな、イスラエルの神、主。ルカ1章68節。これはどうだ？褒むべきかな、イスラエルの神、主。ルカ1章68節。これはどうだ？褒むべきかな、イスラエルの神、主。ルカ1章68節。はい。よくできました。それでは今日のお話がちゃんと理解できたか振り返りクイズやってみましょう。1番、天使ガブリエルはザカリアに何を知らせましたか？1番、サラが男の子を産む。2番、マリアが男の子を産む。3番、エリサベツが男の子を産む。さっきちょっとヒントをね、出しときましたから。大丈夫ですか？はい。何番ですか？指で教えてください。はい。その通り。3番、エリサベツが男の子を産む。では、第2問。ガブリエルのお知らせを信じなかったザカリアはどうなりましたか？ 1 番、話すことができなくなった。2番、食べることができなくなった。3番、歩くことができなくなった。さて、何番でしょうか？どうぞ。その通り。一番でした。話すことができなくなりました。第3問。ザカリアが話せるようになったとき、どんなことを言いましたか？1番、妻のエリサベツを褒めた。2番、神様を賛美した。3番、隣の人の悪口を言った。さて、何番でしょうか？どうぞ。その通り、神様を賛美した。今日もしっかりお話を聞いてくれてありがとうございます。これからアドベントの季節、イエス様のご降誕に向かって一緒に聖書を学んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、あなたは順番に、順序正しくことを行ってくださる方です。私たちは待つことがとても苦手で、早く自分の願い通りになってほしいと思いますけれども、あなたのご計画が一番良いと知っていますから感謝いたします。自分の願いではなく、あなたの御心が行われるように、私たちに待つ訓練をさせてくださいますようにお願いをいたします。ザカリアはせっかく素晴らしいお知らせを聞いたのに、そんなの無理って思った時に、言った時に喋れなくなりましたけども、しかし信じた時に喋れるようになりました。そして彼の口から出た言葉は神様を褒めたたえる言葉。どうかせっかくあなたが私たちにつけてくださったこの口から、あなたを褒めたたえる言葉、あなたを信じる言葉をこれから発していくことができるように助けてください。今週1週間、私たちの大切なお友達の口を祝福し、他の人に喜びや祝福を分かち合う言葉を発することができるようにお願いいたします。イエス・キリストの尊いお名前によって、一人一人のお友達を祝福してお祈りいたします。アーメン。